皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤ひとしです。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方にお入れいただいてお話を伺う番組です。今週は NPO 法人若者と家族のライフプランを考える会から理事長の川田恵子さん、そしてキャリアコンサルタントの立場で関わっていらっしゃいます服部克秀さん、このお二方をお迎えしております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、まずこの理事長でいらっしゃいます川田さん、
はいはい、
このざっくばらんにこの NPO 法人若者と家族のライフプランを考える会、はい、これはどういった会なんでしょうか。はい、
すごく長い会の名前ですので、ライフプランニングワークショップの略で LPW というふうに覚えていただけたら嬉しいなと思っているんですけれども、うん、まあ、ライフプランというとどちらかというと、もうリタイアした方のお金の、まあ、設計みたいなイメージあるんですけれども、私もキャリアコンサルタントとして人生の役割全部家庭人とかまあ、そういう仕事をする人とか含めてキャリアというふうに思っているので、それの組み立てて意味ある人生を考えるというのがライフプランというふうに思っていまして、積極的な意味でライフプランということをそういう視点から若者、特に引きこもりとか、まあ、発達障害とかで少し生きづらい人の支援を考えていきたいという会です。はい、
なるほど。このライフプランというのは全世代共通の思いであって、はいはい、でその中でこの LPW、 この若者と家族のライフプランを考える会では、はい、その中でも引きこもりとか発達障害の方、主に若者の方のところを支援していこうという。
そうですね、今まで の、 福祉とか、まあ、ある公的なところの谷間にいる少し見えにくい生きづらさを持った若者とそのご家族を対象としています。
その公的なところで今外に置かれているというのは、現在これどういった形になっているんですか。
そうですね、はっきりした障害とかがないわけですから、ご家族がもう全てを抱えて支えていらっしゃるというのがケースが多いと思います。
確かにテレビの特集の番組で見てると、そういった引きこもりの、ね、抱えていらっしゃるところっていうのは、どうしたらいいんだろうというのが僕の印象なんですよね。はい、そういったところを支援しようという。
そうですね、特にもう長期化してご家族がもう70代とか、ご本人も40代50代のケースも相談に来られるのは珍しくないので、もう就労だけをゴールにした今までのそういう支援団体では少し現実的でないので、もうどうして生きていくかっていうことを必要だというふうに考えて、今までそういう団体がないものですから、ないのなら作ってしまうというので作ってしまいました。
その作られたのはいつなんですか。
2年前から、まあ、いろいろな人たちが集まって、で去年の6月に洛北高校の前の事務所をオープンいたしまして、 NPO 法人に認証していただきました。
はい、そのさまざまな方が関わってらっしゃって、これが2010年に、はい、作られて、洛北高校の前で、
うん、そうです、グラウンドの前ですので、何もこう隔てるものがないので、うん、比叡山が一望できる、そういうところで心を癒しながら相談できる場所がいいなと思って、
もうスカッと見えるところで、はい、この人生もこのスカッといけるような感じでっていうイメージも。
そうですね、少し遠いところを見ながら、はい、
まあそれが目標ですからね、もちろん、はい、さあ、その中でさまざまな方が関わっていらっしゃるというところで、ここで服部さんが関わっていらっしゃるんですか。
はい、
服部さんはこれどういった思いでここに参加されてるんですか。
今現在ですね、もう8年9年前に、NPO 法人立ち上げた団体で、NPO 法人のキャリアコンサルタントネットワーク京都というコンサルタント、キャリアコンサルタントだけが今国が要請した第3期生の人たちが中心になって立ち上げた団体なんですけれど、それで今現在30人ほどいる会員なんですけど、キャリアコンサルタント、キャリアカウンセラー、まあ、どういう一応国では同意義語にしてますけれど、そういう方々が集まって31人ほどいるんですけれど、 その中での活動して今代表の理事長をやっております。でそれでこちらにお誘い去年の6月に受けて、まあ一緒にやってみないかと言われたんで、まあ、協業できるとこはぜひお手伝いしたいと思いましてですね、参加させていただいてます。でその中で、川田理事長とですね、いろいろ話しているうちにですね、キャリアコンサルタントってもともとキャリアっていうのはですね、幼児から高齢者まであると、
うん、
でそれが何も区分けしてですね、若者とか中高年とかという学生だけとかそんなことではなくてですね、全体を含めて人生の中でのキャリアライフというのを考えた場合はどこの部分でもそういう支援ができるんじゃないかということで、で川田理事長自身もですね、このライフプランを考える会の中にそれがもう当然入ってくるんじゃないかというふうに考えられるので、じゃあそこの中でお手伝いさせていただきますということで今活動しているわけです。はい、
まあ、だけどこの今のお話を伺っているところで、このライフプランって、まあ、一概に言うと、まあ、いろんなことによって支えられているものが全てこのプランニングされているということですよね。はいはい、結構こう難しく なんとなく僕が聞いているとどういったところをこう支援していけばいいのかなというのがついつい思ってしまうんですけれども、川田さん、これ日常的にこの力を入れているところってどういったところなんでしょうかね。
そうですね、まあ、一番中心なのはワークショップという会の名前、ワーク考える会なんですけれども、グループホームということを最終目的に一つランドマークというのか、そちらの方向に向かって専門家と家族と若者がお互いに同じ立場で支援とされる側とかする側じゃなくって、
うん、
考えていって新しいシステム、今までにそういう彼らにとってぴったりのシステムは今日本にありませんので、うん、作っていくっていうのが中心の活動です。
それがグループホームっていう形になるんですか。
それがまあ、もちろん全員の方がそれを利用されるというわけではないんですけれども、一つの目に見える目標地点としてグループホームというのが、まあ、5年後ぐらいにあるとして、
うん、
それを支えて運営していくにはいろんなお金の面とか、それこそもちろん仕事キャリアというのも大事な一部ですし、もうライフプランというのが、まあ、先ほどもおっしゃったみたいに、その全部の生活、全部人生全部の要素を含んでるんですけれども、まあ、一人一人ニーズも違うんですけれども、例えて言うなら自動車のナビゲーションみたいに、目的っていうのが生きていくことすれば、現在地をまず確認して今どういう状況かで、どういうルートを通っていくか、どういう高速道路を使うか地道を使うかということは、それぞれもう専門家が限定して一人一人のプランを作っていくっていう、少し分かりにくいですけど、
いや、なんか今のこのナビの例えはすごく分かりやすくて、皆さんがスタート現在地は違うし、で目標としているところも違いますよね。その中でいろんなルートがある中で、まあ、ここからいろんなところ行くときにもいろんな通りを通るところで、確かにそこでいろいろなサポートみたいなところ、こう右へ曲がるにはこうすればいい、左に行けばこうすればいいっていうのは、それはもちろん、ね、そこを支えるのがこの LPW ってところですよね。
そうですね、その情報も集めて、まあ、例えばプランファイナンシャルプランナー協会というのは日本にあるんですけど、京都支部の支部長さんにも入っていただいて、お金の生活をさせるお金の面に関してはそうファイナンシャルプランナーの方とか、まあ、いろんな制度を利用するなら社会を福祉士の方とか、そういう今協力者をどんどん増やしていって充実していこうというところですね。
この協力者を充実していこうと思うのであれば、どんどんどんどんこの追求していくならば、本当にこの人としてはいるだけいるほど安心できるっていうものですよね、これは。はい、
そうですね。
そうですね。
だから今川田理事長がですね、人集め連携ですね、で NPO 法人というのは意外と閉鎖的でですね、縦割りの中でそれぞれ自分たちの分野だけをやろうとしてるんで、で連携しようと思ってもなかなか会うとこはそれは関係ができますけれど、なんかもう私たちはそこから やる部分違うっていうふうな、結構お話ししてるとあるんですね。そうじゃないだろうと僕は思ってます。ここのと一緒にですね、 連携して広げていきましょうっていうのをやりたいなとは思ってます、うん、で体理事長もそういう考え方ですのでね、やりやすいんですよ、うん、私は
なんかお役所の方にもお役所の縦割りとか言われて NPO 同士の方が縦割りひどいんじゃないかとかって言われることがあって、うん、そういう意味では本当によく得意分野をお互いに協力し合ってそういうことをやっていきたいなと、まあ、難しいです。でももういくつかの NPO の方に協力をしていただいてますし、
うん、はい、まあ、このライフプランとしてはこの縦割りではないんですよね、すべてがこの共助という共に助け合う精神のもとでこの一つが関わって、それでより多くのこの道筋が新たに発見できるというのもあるんでしょうね、はい、おそらく。
でも当然ね、協力関係はあると思うんですよ、いっぱい。でやっぱりある意味私どもの団体にやっぱり、高槻の方からもね、連携してやらないかというのがありましたんですよね。やっぱりその理事の中にはやっぱりそこが我々の範疇じゃないからっていうのを断ったこともありますけどね、うん、そうじゃないだろうと、まあ、含めて総合的、まあ、専門的なところはね、どうしてもそうなると思うんですけれど、だけどそのこのキャリアというものはやっぱり生まれた時から死ぬまでの間のそのことで、何もそのどういうの、仕事だけがキャリアじゃないわけですから、そこをね、連携していける部分はいっぱいあると思うんですよ。
そうですね。だから特に引きこもっている人とか、うん、社会にちょっとつながりにくい人は、自分の役割とかキャリアということがないということをすごく不安に思っているんですけども、もう十分にそこにいて、家族とか趣味をする人とかボランティアをするでも立派なキャリアですから、まあ、服部理事長はそういうことをすごくよく分かってくださっているので、まあ、ちょっと今キャリアカフェっていうのをやって、カフェスタイルでキャリア相談できるのを毎週木曜日にしていてですね、はい、そこに来ている若者なんかいろいろ服部さんとお話をしてちょっと元気になっていった人もいますし、
まあ、ついついこの一つの言葉のイメージっていうものがあって、このキャリアっていうのは何かしらその、ね、トップにいる人のそういったイメージがあるんですけれども、うん、それはあくまで経歴であって、自分自身が何を経験してきたのかっていうのは、これは負の面と、まあ、この表の部分と一緒ですよね、
う
ん、全てが、
はい、そうです、
全てがその人の経験であってっていう、まあ、あれこういろいろ難しい面もあると思うんですけども、どうですかね川田さん、はい、このやっぱりそのいろんなその NPO 法人の縦割りの問題もそうですけれども、やっぱりこの人がたくさんいることによってできる知恵でしょうね、これは。
そうですね。で、やはりすごく分かりにくい焦点が あまり広くなっているので、それ使ってもらいやすい、まあ、工夫としてカフェスタイルということで、まあ、木曜日はキャリアですし、月曜日はまあ、美術作家の方がいろいろ遊び、アートを通じて元気になると、人とつながるという、うん、そういう場所を今3月まで京都府の地域力再生事業というのでしていますので、またぜひカフェですので、誰でもどなたでも予約なしに来ていただけるので、利用していただきたい、
利用していただきたいと思ってます。
はい、場所ですけれども、改めて北大路通りと下鴨本通りの交差点、はい、洛北高校前を少し上がって西側にあります、はいはい、電話番号が 075-201-8073 201-8073、ホームページなどの詳しい情報は楽楽ファイブのブログにアップしております、はい、今日は、川田恵子さん、そして服部克英さんにお越しいただきました、はい、
ありがとうございました。